こんにちは。今日は話題の映画、オッペンハイマーを見てきたんですが、それについてちょっと話したいと思います。オッペンハイマー、あれで今回その話として後半にネタバレの話をちょっと入れたいと思うので、ネタバレを絶対に避けたいという方は後半からちょっと、そのタイミングで言いますので、避けてもらえればと思います。オッペンハイマー、クリストファー・ノーラン監督の作品でして、クリストファー・ノーラン監督の作品としては、2020年のテネット以来の新作ということになっています。で、こちら原作の本がありまして、カイ・バードとマーティン・ジェイ・シャーウィンが2025年に、発表した、ピューリッツァー賞も受賞した、アメリカン・プロメテウス・ザ・トライアンフ・アンド・トラジディ・オブ・ジェイ・ロバート・オッペンハイマー。で、翻訳は、オッペンハイマーとして早川書房から発刊されています。という、この伝記をもとに、クリストファー・ノーラン監督が、映画化した映画となっています。で、こちら、テーマが、原爆の、開発を主導した、マンハッタン計画の主導者で、それもかなりストーリーに深く、組み込まれていて、日本に投下されたという話も当然入るため、日本での公開が非常に議論もありましたし、実際遅れたといいますか、時間がかかったというところで、ただ今年ついに公開されてということになります。で、アカデミー賞は7冠を達成しており、非常に評価されていまして、ただ長さとしては3時間、非常に長い作品となっています。で、私として見に行った感想としては、非常に何というか、面白いというか、3時間全く長さを感じさせない作品で、エンターテインメントとしても面白いですし、その考えさせると言いますか、そういったその内容としても非常に良い作品だと思いました。見に行った映画館としては池袋の、先日のデューンパート2と同じく池袋の、グランドシネマサンシャインに行ったんですが、こちらクリストファー・ノーラン IMAX を非常に愛用しているクリストファー・ノーラン監督の作品ではありますが、残念ながら IMAX レーザー GT 日本に2カ所、大阪と、この池袋にしかない IMAX レーザー GT は、コナンに取られてしまっていて、普通のシアターだったんですけども、ただ正直 IMAX が必須とまでは言えないかなと。もちろん良い映像、良い音楽で見ることに越したことはないと思うんですが、正直通常のシアターでも十分に迫力が見れると。十分に素晴らしい体験ができると思っています。あとこちらの実は逆にそのフィルム上映というのもされていて、これもノーラン監督の意図があるそうなんですが、フィルムをあえて上映しているという映画館も新宿などにあるようです。こちらも興味ある方はぜひ体験してみていただけるといいのかなと。デジタルではないまた違った感触があるのかなと思います。ただこうなるのもなかなか面白いというか、私も昔かなり前なんですけど、そのデジタル上映がほとんどなかった頃に、その、確か東急シネマズの川崎の、ラゾーナ川崎に入っている東急シネマズで、ジブリの作品だったと思うんですけど、ハウルかな？ちょっと作品思い出せないんですが、それがデジタル上映している数少ない、そこが映画館だということで、それを、デジタルを目当てに見に行ったということがありますが、今やね、フィルムの方が逆に珍しいという状況になっていますと。で、この映画、非常に商業的にも成功してまして、で、こちら、アカデミー賞7冠を取っていることに加え、全世界の興行収入が10億ドル、1500億円以上突破したということ、というそうです。で、なので、さらにですね、この興行収入が10億ドル、1500億円突破した、これは2024年4月のニュースなんですけども、それだけではなくて、それがノーラン監督の収入としても非常に大きいものになると。で、これは契約は公開されてはいないんですが、どうも興行収入の 15% を受け取るバックエンド契約と呼ばれる契約を結んだと言われてまして、その場合この1500億円の 15% なので225億円三重計算で、そうなりますが、そこからさらに、いろいろなそのエージェントや弁護士などに、払う費用を除いても、7200万ドル。なんで、日本円で、100億円近く、なるのではないかと言われているということですね。なので、かなりの 収入が、まあ、映画監督としてもアカデミー賞として評価も確実にした上にさらに、まあ、金銭的な成功まであるというところで、まあ、かなりのそうですね、まあ、成功していると。しかもノーラン監督今53歳というところで、まあ、これまだまだ、ね、今後も作品が期待されますし、まあ、この年齢で、まあ、頂点といいますか、まあ、本当に成功をここまでしてしまって今後の、まあ、期待もハードルも今後上がっていくわけですし、まあ、かなり大変というとまあ勝手な心配ですが、まあ、今後にもの作品にも期待していきたいなと思っておりますと。というところで、まあ、ここからちょっと内容についてちょっと話していきたいので、完全にネタバレを避けたいという方は、ここでストップと言いますか、まあ、ということでお願いできればと思います。まあ、というところで、これからちょっと内容について話していきたいと思うんですが、まあ、内容と、まあ、言うと、まあ、この映画、まあ、いろんなところで語られているんですけれども、非常にまあ難解と言いますか、まあ、タイムライン、その時間軸がかなり、入り混じって、展開されるので、まあそれは整理して元々知っておいた方がまあ楽しめるというのは実際その通りかなと思います。で、さらにさ、このそもそもなんだろうな、そのイベント自体を知らないと何の話をしているのかよくわからないというのも正直あって、まあなんで時間軸がまず複数あることと、さらにそれぞれの時間軸が何の話をしているのかということをがわかるといいのかなと思って、それまあそれぞれについてちょっと紹介していきたいと思います。で、まあ、時間軸としては3つ大きくありますと。で、1つ目が、まあ、まずノーラン監督のそういう、大学での学ぶところから、マンハッタン計画で原爆を開発するところまでを描いた時間軸1つで、2つ目が1954年に、まあ、この、まあ、オッペンハイマーが、まあ、疑われてソ連のスパイなんじゃないかと疑われて、まあ、その聴聞会に呼ばれたというところがあって、そのシーンがまず2つ目ですね。で、これは1954年と。で、3つ目の時間軸がこれだけ白黒で描かれてるんです。分かりやすいと思うんですが、3つ目のこの白黒のものが1959年に、さらに5年後、1959年に開かれたルイス・ストローズというロバート・ダウジニー・ジュニアが演技するこの人の公聴会、アメリカの商務長官就任に際しての公聴会というものの時間軸になります。で、この3つが入り乱れながら進んでいくという話になります。で、内容、それぞれの内容としては、まあ1つ目のこのオッペンハイマーの大学で学ぶところから、そのマンハッタン計画を主導して原爆を開発するところまでの話は、まあ、あの話の内容として知っている方も多いと思いますし、まあ、しかも言ってしまえば大学でそういう量子物理学、量子力学を勉強して、で、その後、まあ、原爆のそういう理論が可能であるという発表がされて、で、実際に開発していくという流れなので、まあ、分かりやすいのかなと。で、2つ目の1954年の公聴会、聴聞会のシーンは、これは私は全く知らなかったんですが、まあ、戦後、オッペンハイマーは、まあ、理由は正直わかりませんが、まあ、原爆の次の水爆の開発に反対するようになって、まあ、それと、まあ、と実際その戦前から共産党の人との交流があったために、まあ、スパイではないかという疑惑をかけられて、で、その原子力へのその機密情報へのアクセスを、まあ、シャットダウンされ、取られてしまう、取り上げられてしまうというイベントがありまして、まあ、その時の、聴聞会、まあ、デキレースとも言えるような聴聞会のシーンが、で、そういったイベントがあったと、まず、それを知らなかったので、ちょっとそこはなかなか分かりにくかったんですが、まあ、そういったイベントが1954年の話としてありますと。で、3つ目の、この、さらに3つ目、さらに分かりにくいんですけど、1959年の公聴会、で、この、公聴会はそのルイス・ストローズという人が、まあ、商務長官に就任できるかどうかという、まあ、その公聴会なんですけども、まあ、そこはどういう人物かというと、まあ、このルイス・ストローズという人物は、まあ、実際そのオッペンハイマーをプリンストン高等研究所の、まあ、長官だったり、まあ、そういったところに就任させた人物であるんですが、一方その自分の、まあ、そういうキャリアもであったり、まあ、そういう誤解などもあると思うんですが、そういうのもあってオッペンハイマーに対して、まあ、ちょっと恨みといいますか、そういったのがあって、 まあ、落とし入れて、実はその1954年のそういう聴聞会で、原子力への情報のアクセスをシャッター取り上げたのがルイス・ストローズの、まあ、差し金というか、彼がそう言ってやったことで取られたんだという描かれ方をしていますと。まあ、なんで、ただその最後の1959年のルイス・ストローズの公聴会で、まあ、その実は彼がオッペンハイマーを落とし入れたんだというのが明らかになってしまい、まあ、彼は商務長官に就任できなかったと。最終的な夢であるアメリカの商務長官、まあ、大臣的な存在になれなかったという、まあ、結論で、まあ、終わる映画なんですけど、まあ、結論というか、まあ、そのルイス・ストローズのパートとしてはそういうエンディングになりますと。で、まあ、この3つが入り乱れながらで、この3つのイベントが絡み合いながら進んでいくと。まあ、なので正直原爆開発してその戦争で使うというところまでは、まあ3分の1よりは多いと思いますが、正直前半の話で、後半はそのオッペンハイマーがその名誉を剥奪されてというか、というところと、で実際ストローズのその公聴会でその名誉が回復するところまでを、まあ、かなり入念に描いているという話になります。で、まあこの映画を見て思ったのは、まあ、全体としては、まあ、完全なその原爆賛成というか、まあ、原爆を落としたことは、日本に落としたことは意義があったんだと、戦争早く終わらせて犠牲は逆に少なくなったんだというような、まあ、よくある話、よくあるそういう肯定派の話というほど単純なものでなく、オッペンハイマー自身も最初は、まあ、やはり開発、まあ、特に最初はナチスよりも先に開発しないとというモチベーションで開発していたので、まあ、そこは意義があったし、まあ、日本に実際落とすのも、まあ、どこまで落としてもいい、落とすべきだと思っていたかわからないですが、まあ、葛藤はあったと。で、さらに戦後は、まあ、これは人類を破滅させてしまうというふうに感じて、水爆の開発はやめるべきだというような方法になったという描かれ方をしています。で、まあ、これ自体は正直なところ、なんていうか、その社会全体のどうしても流れに、エンターテインメントというか、こういう作品とはいえ、まあ、しかも原作はそういうノンフィクションドキュメンタリーとはいえ、どうしても引っ張られざるを得ない。実際にでは、まあ、仮の話として、例えばアメリカのその戦時中の話は、まあ、これはちょっと想像にはしまいますが、まあ、原爆肯定派の人は多かったと思うんですね。まあ、原爆を落としたから、まあ、実際戦争は終わらせられたし、日本は降伏したんだというふうに実際信じている人は多かったと思うんですが、まあ、当然、今のこの2024年に、まあ、そういうのを 100% 出した作品というのは現実的に作ることはできないし、まあ、実際そういうのは作るべきではないと私も思いますと。まあ、なので、その今回のこの映画の、まあ、オッペンハイマーの描かれ方が、まあ、どこまで本当だったのか、まあ、何が本当かなんてそもそも誰もわからないんですが、まあ、とはわからないにせよ、まあ、私が、まあ、見た限りでは、まあ、非常にそのバランスの取れたというか、まあ、フェアな描かれ方なんではないかなと思いました。まあ、ただ実際そのアメリカの大統領を入れて、まあ、トルーマン大統領だと思うんですが、まあ、どこに落とすかというような、話し合いをするシーンは、まあ、ちょっと生々しいというか、まあ、非常に実際これは、まあ、ちょっとなかなか来るものがあるというか、まあ、日本で公開するしないというのが議論になるのは、まあ、当然である内容だなというふうには感じました。まあ、というところで、まあ、この映画は、まあ、オッペンハイマーのそういう生涯と、まあ、そういうものを描いて、まあ、原爆開発をして、でその後、まあ、名誉を奪われてそれが回復するという話を描いた映画なんですけれども、まああのあとですね、感じたこととしては、まあ、オッペンハイマー非常にまず学者として当然優秀ではあった上に、そのなんていうんですか、プロジェクトマネージャーというか、まあ、要するに1942年にマンハッタン計画が、まあ本格的に稼働してから、まあ、わずか3年ちょっとで、まあ、原爆を放ってしまうと、というところで、まあ、驚異的なスピードといいますか、まあ、もちろんそういう戦争であらゆるそのリソース、人物、金が使われたという背景があるにせよ、まあ、それをやりきったというところでいうと、まあ、非常にそのただアカデミックな研究をするというだけでなくて、そういう物事を成し遂げるという力は、まあ、非常にあった人物なんではないかなというふうには感じました。まあ、それが逆にその 彼をまあ苦しめてしまったというか、まあそれをやり遂げてしまったがゆえに実際苦しんだ面はあると思います。まあ原爆を実際作って、さらにそれはまあ使われてしまったというところであるので、そもそもね、当初そのナチスより先に開発しないといけないと思ってたら、もともと作ることもできない日本、しかももうほぼ決着はついていて、まあ時間の問題、降伏は時間の問題だったはずの国に、しかも2回も取られてしまったと。でそのせいでもう何十万人もの人が苦しんで亡くなっているという、まあ、現実を彼も絶対知っていたはずでありますし、まあ、そこで苦しんだという面はあると思います。まあ、ただ、じゃあそれで、その彼が、じゃあ断ったらそれで良かったのかというと、まあ、そこまで単純な話じゃないと思うんですが、まあ、一方ね、彼が非常に優秀であるがゆえに成功した、してしまったというか、という話、ものでは絶対あると思います。まあ、あと、もう一つあるとすると、まあ、多分これは完全に意図的だと思うんですが、マンハッタン計画で非常に重要な、役割を果たした科学者が、まあ、一人描かれていないというのは、それが、ジョン・フォン・ノイマンという、まあ、非常にまあ人類史上、まあ、最大の天才、まあ、何をもって天才とするかによりますが、まあ、非常に、まあこれも有能な、まあ、すごい人類史上に残る天才であるノイマンのが、まあ、意図的に全く描かれていないと、全く出てこない。まあ、今回映画では、まあ、例えばボーア、ニールス・ボーアであったり、ハンス・ベーテなどの、まあ、あとハイゼンベルグももちろん出てきますし、まあ、そういう歴史上の、まあ、あとアインシュタインも、歴史上の、まあ、もう物理学者の、なんていうか、まあ、スーパースターがもう出てきて、そういうどういかにそのインタラクションしていくかというのが、やはりそこも見どころだと思うんですが、その中で、まあ、ノイマンは全く出てきませんと。で、まあ、ノイマンは、まあ、描かれなかった理由はちょっと、わからないんですが、まあ、ちょっと原作の本には出てるのかな、どうなんですかね。まあた、まあ、あるとすればノイマンはまあ完全なその原爆推進派であり、さらに言うならば、まあ、いかにその何ですかね、殺戮するというか、そういう威力を最大化するというのをまあ非常に主張していて、まあなんというか、まあはっきり言ってしまうと、まあ人の気持ちは全くわからないというか、まあそういったタイプのまあ人だったようですと。だまあなのでそういった方がまあ入ってくると、ちょっとストーリー的に、うん、まあ映画の全体のその流れとしてもちょっとそぐわないと思ったのかわからないですが、まあ出てきませんと、というような話があります。まああえてまあその推進派として中で描かれているのが、まああのテラーというあれですね。まあその後、水爆の開発を、まあ、オッペンハイマーが、あの戦後、その水爆の外圧を降りたので、エドワード・テラーという、まあこれも優秀な学者ですが、その方が、その水爆の外圧を主導して、まあ水爆の父と呼ばれて、まあ、1991年には第1回のイグ・ノーベル賞で、まあ平和賞を受賞されている、まあこれは冗談というか、まあイグ・ノーベル賞なので、まあ、その水爆の開発を通して我々の考える平和というものの見方を変えてくれたこととして、まあイグ・ノーベル平和賞を与えますということで、まあイグ・ノーベル平和賞を受賞されているそのエドワード・テラーという方が、まあその推進派として描かれていて、さらにそのテラーも途中で、まあ袂を分かすじゃないですが、まあ関わり方はちょっとステップダウンするような描かれ方をしていましたと。というところで、そうですね。まああとは、まあ、あと、オッペンハイマー自身のそのプライベートというか、まあ女性関係もまあ非常に乱れていたというか、なんか、いろいろあったというような描き方をしていましたね。まあ、という感じで、非常に映画としては面白かったですし、まあ3時間の長い映画ですが、まあそれだけの価値はまあ絶対にある映画というところで、まあぜひ見に行ってみてください。ということで、今日は映画のオッペンハイマーの紹介でした。ありがとうございました。